皆様おはようございます。正直言ってこんなに今日たくさんいらっしゃるとは考えておりませんでした。生産式も延期いたしまして、賛美歌は一番最後は312番慈しみ深きを歌おうと、今朝決めまして、本当にありがとうございます。ドイツ あのヒトラーの時代にある方が嵐の中の教会という本を書きました。そのヒトラーのいろいろな動きに反対し抵抗した人たちの本なんですけれども、私たちも今まさに嵐の中の教会、嵐風がビュービュー吹きますけれども、嵐の中の礼拝ということになりまして、本当に感謝でございます。何人かの方々が連絡をいただきました。帰りがちょっと橋の上なんかが怖いので今日は休ませていただきますとか、免許取って初めてなのでしばらくなので、あの橋口さんから今日はちょっとお休みしますという、どうぞどうぞというふうに連絡をいたしましたけれど、休んでも結構ですって言った人も来てくれておりまして本当に感謝でございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、あなたは天地万物を作られ、私たちのために備えてくださいました。しかし私たちは、私たちの人間の一番の先祖でありますアダムとエバは、あなたのお言葉を守らず、主よ、あなたが禁止された善悪を知る木の実を取って食べ、人間は罪の中に落ちてしまいました。主よ、聖書によりますと、その結果この美しい自然は本当に荒れ、時に大きな嵐が吹くような、そのような世界になったと、伝えられております。私たちは額に汗をして苦労しながら食べるものを得ていく、そのような本当に人間の社会になってしまいました。主よ、しかしあなたは私たちのために、あなたの御子イエス・キリストを送ってくださって、あのベツレヘムの馬小屋に生まれさせ、さらには十字架につけて私たちの罪の贖いを成し遂げてくださいましたことを感謝いたします。私たちもそのイエス・キリストを信じてここに集っております。またイエス・キリストに選ばれ導かれて今信仰の生活を送っていることを本当に感謝いたします。どうか今日の礼拝を格別に祝福してください。また来れなかったお一人お一人、それぞれの離れたところで守られております教会の礼拝をあなたが祝福してくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。数えてみよ主の恵みという聖歌がありますので、今日もやはりちゃんと感謝をしたいと思います。先週の確か礼拝の時だったと思いますけれども、カラカラに干からびた百日草の花をここに持ってまいりまして、皆様に見ていただきました。神様、雨をください、本当にお願いをいたしましたら、雨と風と送ってくださいまして、台風9号が5号が、なんとまだ生きてるんだそうですけれども、たどり着きまして、どうやらこの宮崎市を狙って来ているようでありまして、もしかすると少し海の上にねずるかもしれませんが、本当に感謝のことってどんなことがあるだろうかといろいろ台風を見ながら考えておりました。一つはやっぱり何といっても たくさんの水を私たちに運んできてくださったということ、それからどうやらちょっと東にそれたというね、これがやっぱり良かったと思います。そして気圧も最初の頃は940ヘクトパスカル風速55メートルってこう昨日一昨日ぐらいは書いてあったんですけど、今の段階で970ヘクトパスカル最大風速35メートルということでありまして、神様はちゃんと手加減をしてくださったということですね、感謝したいと本当に思うんであります。明日は、天気予報によりますと35度だそうでありまして、また明日になったら昨日は涼しかったなってこう思い出すのかもしれないなというふうに思ってですね、まあ、今日のこの涼しさも少し楽しんでいきたいなというふうに考えております。私たちは本当に人生山あり谷ありと言いましょうか、いろいろな困難が襲ってまいりますけれども、まあ、今日の台風もその一つということになるのでしょうか。読んでいただきました聖書のマタイによる福音書の17章のところでありますけれども、まあ、先週から学んでおりますように、一人のお父さんがイエス様の前に駆けつけてまいりまして、そしてひれ伏してイエス様にお願いをした。キリエエレイソン、主よ私を憐れんでください。でそのお願いの中身は、息子が転換でたびたび火の中や水の中にぶっ倒れてしまうということでありまして、これは悪霊の技ということでありまして、それを何とかしてほしいと思ってイエス様のところに来たんだけれども、イエス様はちょうどその時不在であった。でお弟子さんたちに頼んだんだけれども、お弟子さんたちは前はできたんですけど、ちょうどまたこの時はそれができなかった。でできなかったということをまた律法学者たちにですね、いろいろと批判されまして、弟子たちは大恥をかいてしまったというのが先週のところでありました。今日読んでいただきました19節のところで、弟子たちは密かにイエスのところに来てと書いてありますけれども、私はこの密かにというのがよくわかるような気がするんです。まあ、一番つらかったのは本人でありますこのある人の息子でしょうけれども、その次にお父さんがすごくつらかった、苦しい経験をしておった。しかしそれをお願いをされた、癒すことをお願いされたお弟子さんたちもできなかったということでですね、辛い恥ずかしい経験をしてしまったのであります。まあ、幸い間もなくイエス様が戻ってこられて、悪霊を追い出されてこの子供はちゃんと元気になったということでありました。そこで一応収まったんですけれども、お弟子たちにはどうしても気になることがありました。それが今日のこの19節、弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと聞いたのでありました。私たちはなぜできなかったのでしょうか。振り返ってみますと、私はこの礼拝というのもイエス様のところに来て、私たちはなぜできなかったんでしょうか。そんなふうにイエス様に自分たちがやろうと思ってもできなかったこと、こうあるべきだと思ってもそうあれなかったこと、そういうことを全部イエス様の前に持ってきて、イエス様どうして私たちはできなかったんでしょうかとお尋ねをする、それと私は似ていていいと思うんですね。 そういうものであっていいという気持ちがいたします。イエス様ごめんなさいという気持ち、本当に、すべきことをできなかったという気持ち、まあ自分のことを振り返って言いますと、先週はとっても暑かったです。で、火曜日だったでしょうか、ちょっと昼間に2時間半ぐらい畑に行って草刈りをいたしました。大汗をかきまして、そのままバタンと倒れてしまいました。で、腰が痛いというか、なんかこの頃草刈り機がですね、そんなに重くないんですけれども、やっぱりだんだんだんだん応えるようになりましてですね、もっと軽い草刈り機はないかなと思って探したんですけれども、前はできたのにできなくなってくることが結構私たちにはあるのかなというふうに思ったのであります。家族の中にこのある人のように病気の子供を抱えている人、本当に世の中にはもうたくさんの悩みの種というのがあるわけであります。しかしその問題をイエス様の前に持ってって、そしてお尋ねするというのは、私たちにとってその段階から一歩解放され、救われる、そして私たちが強くなっていく、そのステップになるんじゃないかなと思います。イエス様はその問いかけに対してこんなふうにおっしゃいました。20節、信仰が薄いからだ。はっきり言っておく、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。実は信仰というのは、イエス様がたびたびおっしゃっておりますけれども、薄いあるいは小さいものであってもいいと、私はこのイエス様のお言葉を聞いたんですけれども、いかがでしょうか。信仰というのはないかあるかということがとっても大事でありまして、あれば大きくても小さくてもそれはもう十分だというふうに考えてもいいものではないでしょうか。私の信仰は大きいのですというふうに言う人は多分一人もいらっしゃらないんじゃないだろうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。ここにイエス様がおっしゃっているその薄いというのはですね、マタイによる福音書の前に学んだことがありますけれども、確か14章でしたですね、イエス様が14章の後半のところで湖の上を歩いて来られたという話がありました。その時にペテロはイエス様にお願いをして、イエス様湖の上を歩いてらっしゃるもんですから、私もそっちに行っていいですかって言ったら、イエス様がはい、いらっしゃいというふうに言われたんで、歩いていきますと、30節、しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた。これは前に学んだところでありますから、覚えてらっしゃる方もおられると思いますけれども、薄いっていうのは小さいという意味です。そしてイエス様は、まあこんなふうに言っておられますけれども、そんなにペテロをですね、その叱りつけられたというわけではなくって、批判されたわけではなくって、小さな信仰を受け止めていらっしゃるということなのではないでしょうか。そして続いてイエス様がおっしゃったことがあります。もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。からし種一粒、 この話も前に出てまいりまして、マタイによる福音書の13章のところに、からし種一粒の、はこんなに大きくなってですね、からし種という種があるそうですけれども、それをまきますとなんか3メートルぐらいのですね、こういう大きな木になるという、私はまだ見たことがないんですけれども、そういう話があります。この地方では、そういう、特に小さいものということで、このからし種というのが使われていたようであります。そのような小さい信仰でもあれば、山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。私は実際にそういうふうになるというふうには考えておりません。これは当時も何か大きな特別な問題、困難を、解決するという時に、このからし種の一粒ほどの信仰が山に向かってここから移れと言えばそれが移るというお話があったようであります。これはある絵本に書かれていたんですけれども、ちょっと小さくて見えづらいかもしれませんが、覚えてらっしゃる方がおられるかもしれません。半日村という絵本があります。で、この半日村の話をですね、実際に山を崩したお話なんですけれども、でこれは創作絵本でありまして、あるところに半日村という村がありました。その村はお昼にならないと太陽が昇ってこない、ちょうど東の方にこういう山があったんですね。お昼になってようやく高く昇った日が山のてっぺんから顔を出すと、村にはパッと光が差します。そうすると、村はいっぺんに目が覚め、鳥は歌い出すし、花は笑い出すし、子供たちも騒ぎ始める。何よりも嬉しそうなのは田んぼの稲だですね。それで田んぼの犬たちが水をぐんぐん吸ってですね、喜んでこう大きくなっていくという、そういう様が描かれておりました。ところが、夕方になりますと、もう早く日が沈んでですね、周りは暗くなって、みんなはもう家に帰らなければならない。この半日村っていうのはとてもとても貧しい村だったのであります。で、ある一軒の家に一平という子供がおりました。ある晩、一平の父ちゃん母ちゃんが首を集めて話し合っていた。ああ俺たちの村は何という村かの、あの山さえなかったらの、というふうな、お父さんお母さんが話をするんですね。それを聞いて子供の一平が山に登って、その土をその山の反対側には大きな池があったそうですけれども、そこにこう捨て始めるんですね。で、それを一人でずっとやっていくんですけど、そのうちに子供たちもだんだんだんだん面白いっつってやるようになって、で子供たちがやるようになったら、お父さんやお母さんたちもですね、じゃあ俺たちも手伝うべってですね、ずっとその山をからこうみんなでもっこで担いで、ちょっとこんな風な家なんですけれども、山の土を池にどんどんどんどん運ぶようになるんです。で、お父さんやお母さんたちは亡くなり、一平がついにおじいちゃんおばになった頃に、その半日村はですね、こんな風にしてパーッと火が差すようになったのでありました。というお話ですね。これはそういうわけで、半日村が後に一日村と呼ばれるようになったと、絵本ではまとまっているんですけれども、実際にこんな風にしてその山を動かすという話はあります。どっか大阪のあたりでですね、宅地開発がどんどんどんどん進んでいって、昔ここに山があったんだという、なんか私写真を一回見たことがあるんですけれども、今は重機を使えば、小さな山ならですね、移すこともできるという、そういう時代になってまいりました。 しかしイエス様はここでおっしゃっていることはもちろんそれも言えるかと思うんですけれども、私たちが遭遇するさまざまな人生の山谷を動かすことができるとおっしゃったのではないでしょうか。で、そしてその時に大事なことは、もしからし種一粒ほどの信仰があればというこのイエス様の言葉ではないかと思うんですね。まあ、今私は手元にちっちゃな種を持っておりませんけれども、小さな種と同じ大きさの砂粒を地面を掘ってこうやって地面に埋めたといたしますと、もちろんその砂粒の方はいくら水をやってもいくら肥料をやったって何も出てこないわけです。種はいくら小さくてもその中に命がありますから、水をかけて火に当てて温めてやればやがてそこから芽生えて、そして苗ができて、そして茎がどんどん伸びていって花が咲いて実がつくということがあるわけです。種の中には命があるということなのではないでしょうか。そしてイエス様がここでおっしゃっていることは、もしからし種一粒ほどの信仰があればこの山に向かってということでありますけれども、私たちがもし心の中にそういうふうな小さな信仰があれば、その信仰をどうしたらいいのだろうかということなのではないでしょうか。ポケットの中に入れておいて大事に取っておくというわけで、いうことでは何にもならないわけです。いくら美しい種、ひまわりの種にはこう模様が入っていることがありますけれども、そういうふうなものであったって何にもなりません。その一粒の種がまさに地に落ちて死ななければ芽となって新しい命を育むということはできないのであります。ですからこの一粒の小さなからし種のような信仰というのは、その信仰を使う、生かす、用いるということだと思うんですね。ちょうど私たちが花の種をまいて育てるように、野菜の種をまいて育てるように、私たちの信仰の種をまいて育てていくということが大事ではないかと思います。そのためにはまず私たちは、肥やしに相当するものは御言葉だと思いますけれども、聖書を学ぶ、聞く、あるいは賛美歌を覚える、そういうふうにして私たちは神様の言葉を学んでいく必要があります。さらにお祈りをする必要があります。ある方はお祈りっていうのは呼吸だというふうに申しました。息をしなければ私たちが生きていくことができないように、私たちはお祈りをして神様の力、神様のエネルギーを受けるということになるのであります。そしてもう一つは、このようにして集まって信仰を持って者同士が神様の家族として同じところに集まって、みんなでイエス・キリストの福音を述べ伝え、神様を讃えていく、そういう大切な仕事があるのではないかというふうに思うんですね。先日日野原、先生が亡くなられましたけれども、その日野原先生が10歳のあなたに95歳の私からという本を書いておられます。で、その 本の中にこういうふうな文章があったんですね。10歳の子供に向かっての言葉です。今日君が失敗してみんなに笑われて涙をこぼした体験は、いつか友達が失敗した時にその気持ちを誰よりも分かってあげられるためのレッスンなのかもしれませんというのであります。まさに今日のところに出てまいります。このお弟子さんたちは大きな失敗をしてみんなから笑われて恥をかいて、でもイエス様の前に来て、そしてそのような経験を癒されて、今度は他の人たちを理解するというか支える、そのような力になっていくんだという、日野原先生らしい、ご自分の経験を、加味しながら語られたお言葉ではないかなと思うんですね。私たちはイエス・キリストを信じ、私たちの中に信仰をしっかりと持っているわけでありますけれども、そのイエス様を信じるということはもうちょっと進めていくと、イエス様がかつてゴルゴダの丘で2000年前に十字架にかかられた、そのイエス様の十字架は私たちのためであったという、その過去のイエス様の御業を信じるということがもちろん基本になりますね。さらにそれは今イエス様が私たちを救ってくださっている、私たちを導いてくださっているということにならないでしょうか。過去のイエス様の御業、そして現在私たちがイエス様からいただいているたくさんの祝福と御業、さらにこれから私たちが将来イエス様からいただく神様の祝福というのがあると思うんですね。これは今日なんか賛美歌でもいくつかね、私たちが年を取ってだんだんこうね天国に行く時の賛美歌が今日は多かったなと思ったんですけれども、そういうふうに私自身もいよいよ来年引退というわけじゃないんですけれども、上方さんを迎え、そしてだんだん年を取っていくというのを認めなければなりませんし、やがて私たちはこの地上を離れて神様の身元に行くという、その死の時を迎えなければならないということになります。その時に私たちはこれが神様の御心である、神様が私にくださった祝福なのだというふうにして本当に感謝できたら、なんと幸いなことでありましょうか。イエス様がお弟子さんたちに、もしからし種一粒ほどの信仰があればというふうにおっしゃいましたけれども、まさにこのような私自身に関する、また私と私たちの家族やこの信仰の仲間に対するこのような祝福の御業を信じて期待して歩んでいくというのが、ここにあるからし種のような小さな信仰と言っていいのではないかなと思うんです。私の信仰は大きいんだなんて考える必要は全然ないし、イエス様はこの小さな信仰を祝福してくださるということなのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが与えられた信仰、それは大きな祝福でありますけれども、私が持っている信仰は小さなものです。自分の子供を癒していただいたお父さんも、イエス様の問いかけに対して 信じます。不信仰な私をお許しくださいと申し上げました。信仰というのはその中に自分自身は信仰がないようなものだと、そのように考えるつつましさ、謙遜を含むものだと思います。どうかしよう、私たちにもこのような小さな信仰をさらにこれからもお与えください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。